お聞きの放送は SBS の日本語放送です。詳しくは SBS 日本語放送のホームページ sbs.com.au/japanese へどうぞ。
13日月曜日、 SBS 日本語放送ニュースフラッシュをメルボルンから尾道ケイトがお届けします。ハッカーの攻撃によってカンタス航空の顧客最大570万人の個人情報が流出したことが明らかになりました。漏洩はカンタスが委託している海外のコールセンターから発生したとみられていて、流出した情報には氏名や連絡先、生年月日のほか、フリークエントフライヤーの会員情報が含まれているとのことです。これを受け、カンタス航空は厳しい罰則を受ける可能性があるほか、顧客には航空会社を装った偽のメールに騙されないよう注意を呼びかけています。2027年から年金制度が改革されることに関して、ジム・チャーマーズ蔵相は、よりよく公平な制度にすることが目的だと述べました。この改正により、2027年7月より低所得者向けの年金税控除は500ドルから810ドルに引き上げられるほか、受給資格の基準額が3万7000ドルから4万7000ドルに引き上げられます。タリバン政権は現地時間の昨日夜、領土と領空が繰り返し侵犯されたことへの報復として、国境での作戦によりパキスタン兵58名を殺害したと発表しました。一方、パキスタン軍は死者数はこれより少なく23名であったと発表しています。南シナ海の係争地域で昨日発生した海上衝突を受け、中国とフィリピン間の緊張が高まっています。マニラ政府は中国の海警局の船舶が昨日朝、ティトゥ島付近で放水銃を使用し、フィリピンの船に故意にぶつかり、明確な脅威をもたらしたとしています。これによりフィリピンの船舶は軽い損傷を受けましたが、けが人は確認されていません。メキシコ全土を襲った激しい嵐と洪水により、少なくとも41名が死亡、さらに27名の行方がわからなくなっています。現地当局によりますと、被災地にはおよそ1万人の兵士が動員され、ボートやヘリコプター、掘削機を使って道路の復旧や住民の救助、食料の配給が行われています。ガザ和平計画の第一段階として、イスラエル人の人質48人とパレスチナ人の拘束者2000人が今日解放される見通しです。家族たちが再会の準備を進める中、イスラエルのベンヤミン・ネタニヤフ首相は、人質の帰還を涙と喜びの瞬間と表現しつつ、停戦合意の一環として、パレスチナ人の捕虜を釈放することへの複雑な心境を語りました。以上、10月13日ニュースフラッシュでした。なお、さらに毎日のニュースをお聞きになりたい方は、SBS 日本語放送、ポッドキャストをフォローするか、sbs.com.au/japanese をご覧ください。
もっとストーリーをお聞きになりたい方は iTunes や Google Podcast、Spotify などでお楽しみいただけます。